長とホットカフェトークの時間です。今月も熊谷市長にいろいろなお話伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いやだいぶ寒くなってまいりました、
ね、いや暑いのも嫌いだけど寒いのもあまり得意じゃないという
ねえ、そのちょうどいい期間っていうのがやっぱり今年は短かったですもんね。
だからほらよく言うけどね、いずれ日本には四季がなくなるんじゃないかっていうお話が、まあ極端だとは思うんですけど、でも今年の秋って短かったですよね。
短かったです
ね、夏がこう長かったっていう感じがあるので、
急に寒くなって、
だからやっぱり四季があって四季お料理のものがあってで、例えば農作物にしたってその方がよっぽどいいし、例えばその商売で例えば着るものを売ってる方で用品店なんかもむしろその方がいいわけですけれども、極端な動画が2つ続くとやっぱりちょっと、というのはあるんじゃないですかね。
体調だってねついていかないですよね。
だからね、畑なんか結構大変だったみたいですよ。
そうですよね、本当暑くて苗がうまく育たなかったとか。そうそうそう、
だから特に稲はね暑ければいいってもんじゃないんですよ。こんな高温障害っていうのが出てくるんですよね。こうちょっと白濁米みたいなのが増えてきて、味には変わりないですけどね、そういうのもやっぱあるので、適切な適温が一番いいんだろうと思うんですけど、なかなかそうもいかないですね。これからの特にその温暖化はもうどういう形で進展していくのかなと思うので、
そうですね、今年は暖冬になるって言いますけど、どうなることやらという感じ。
気象庁でよく長期予報って言うけど、皆さんその時あ今年の冬はこうなんだなと、今年の夏はこうなんだなと言うけども、その時点になってもその話を忘れてしまってて
さあどうなるでしょうかね。本当にこれからね、あんまり大雪なんかはね降らない
と
思います
けど、ね、暖冬は、確かに過ごしやすいですけど、それだけではないと思って、冬は冬なりの寒さがあってしかるべきでと思うんですけどね、あとはその早めに皆さんもその、冬用のタイヤに履き替えた方がよろしいかと、各言い私もまだしておりませんので、
私もなんですけれども、
早めにしたいと思います。
はい、したいと思います。はい、それではですね、
はい、お願いします。
今月のお話に入りたいと思います、まずは登米市見せる登米材活用促進事業、こちらについて教えてください。
はい、登米市では市内産木材の需要拡大を図るために登米市見せる登米材活用促進事業に取り組んでおります。この事業は木造軸組工法を用いて主要構造部材に市内産木材を 50% 以上使用する住宅などを市内に新築、増築、購入または改修する場合に補助金を交付するものです。この補助金は建築完了日から12ヶ月以内であれば交付申請ができますので、ぜひご検討いただきたいと思います。
はい、なるほど。もう、完了してから、出来上がってから1年以内であれば交付申請ができると、はい、OK ですね、いうことなんですね。はい、で補助金の概要なんですけれども、基本補助として新築、増築、購入の場合は市内産木材の使用材積1立方メートルあたり2万円以内、上限30万円、
はい、
そして改修の場合は10万円となります。はい、その他認証材の使用や市内製材所からの購入などによる補助金の加算もあるということです。
そうですね、はい、
はい、こういった加算の詳しい内容ですとか申し込み方法などにつきましては市のホームページまたは産業経済部農林振興課へお問い合わせください。
はい、
はい、おかえりモネでも、ね、取り上げられた登米市の、
そうですね、登米市はですね、全体山林が約2万ヘクタールありますので、そして、だいぶその人工林の率も高いものですから、ぜひ有効に活用したいという思いがしっかりあります。
はい、
それからやっぱりその温暖化にも非常に森林というものは貢献が大きいとそういうふうに思っておりますので、
はい、はい、ぜひね、まずは登米市の皆さんから活用していただければ、
その通りです、
はい、思います。続きまして登米市の職員募集について教えてください。
はい、今回募集するのは、令和6年4月1日採用の学芸員1人で、受付期間は12月15日金曜日、郵送の場合は当日消印有効となります。第1試験は1月6日土曜日で、試験会場や試験内容などについては11月17日発行の広報とめ12月号をご覧いただくか、市の公式ホームページをご確認いただきたいと思います。
はい、学芸員1名の募集ということですね。そうですね、はい、もしご親戚や、ご家族でですね、資格をお持ちの方 で、今登米市に住んでいない方でも、そういう方がいらっしゃいましたら、お声掛けをご家族から、ぜひお願いいたします。はい、 こちらお問い合わせは総務部人事課、電話番号が 0220-22-2145 番、あるいは広報留め12月号か市の公式ホームページご確認ください。
はい、お願いいたします。
お願いします。さて冬になりますので、登米市の冬の風物詩の一つ、
そうですね、
はい、イルミネーションが始まりますね、はい。
12月1日から25日まで石森章太郎ふるさと記念館の冬の風物詩となっている光のページェントを開催をいたします。はい、記念館の前庭を主会場とし、約3万5000球の電飾により庭木や小川が彩られ、幻想的な世界を作り出します。記念館の前庭を主会場としていますので、車の往来がなく小さなお子様やご家族にも好評をいただいておりまして、庭園内の散策は無料でございます。
はい、それから期間中点灯時間は午後5時から10時までなんですけれども、はい、その少し前午後4時頃までに記念館に入館いただいて、で展示室をゆっくりご覧になっていただいてから、閉館後その光の庭園の散策を楽しむといった、そういったのも、ね、おすすめですね。
そうですね、ぜひそうしていただければなお、はい、よろしいかと思います。
はい、案外こう市内に住んでいて、ね、中に入ったことないなんていう方も、ね、はい、いらっしゃると
思います。私毎年行ってますけれども、非常に、ね、綺麗ですよ。
うん、
ぜひ皆様方にはご来場していただいてというふうに思います。
はい、毎年、ね、趣向を凝らしたライトアップになっていますし、
そうですね、
はい、本当市長がおっしゃった通り車が通るところじゃないから、
そうそうそう、見られる、ね、静かですしね、はい、
非常に綺麗ですので、雪が積もってもいいし、
はい、雪積もってもまたそういう雰囲気が出ますよね、うん、これはね、
はい、こちら12月1日から25日まで、はい、ぜひ、ね、お出かけください。
はい、
それから冬のイベントともし火、こちらが開催されるんですね。
そうですね、はい、12月の16日土曜日、長沼フートピア豊鉄農家公園を会場にともし火2023が開催をされます。昨年12月に初開催し、今年2回目となるこのイベントは500個の手作りキャンドルで会場を灯し、年の瀬の皆さんの心を癒し、来年もいい年となるようにと願いを込めて行われます。キャンドルは市民参加型のワークショップで制作されております。イベント当日も会場で紙灯籠作りのイベントを実施しますので、自分で作った作品を一緒に点灯することができます。長沼風車の下で美しいキャンドルナイトを体験していただければと思います。
はい、詳しい日時ご紹介します。12月16日土曜日午後5時から7時まで長沼フートピア豊鉄農家公園で灯火開催されます。はい、で紙灯籠作りのイベントは同じ日16日土曜日の正午から午後3時まで開催されますので、まずはそちらに来ていただいて紙灯籠を作っていただいて夕方の点灯を待つといった形になりますね。はい、紙灯籠作りイベントの方は費用が1個300円となります。紙袋と LED ランタンでの作成ということですね。うんうん、なんかまあイルミネーションもそうですけど、やっぱ冬になるとなんかこうなんですかね、明かり、こうポワッとした明かりみたいのを求めるんですかね。
これも去年からなんですけれども大変好評でした ね、
ね、そうですよね、幻想的な、はい、キャンドルナイト、ぜひねたくさんの皆さんにご参加いただきたいと思います。こちらお問い合わせはともし火実行委員会、登米市まちづくり企業エニシア、電話番号が 090-7185-6004090-7185-6004番です。
はい、
はい、12月16日ぜひお出かけください。はい、さあそれからちょっと前後するんですけれども、12月3日ようやくこのイベントも、ね、はい、復活ですね。
12月3日日曜日、4年ぶりに日本一ハットフェスティバルがエソファクトリー東北中江公園を会場に開催をされます。登米市の郷土料理であるハットの食文化の多様性や、それに関わる先人たちの、工夫を広く PR するとともに、地域を挙げて小麦文化の情報を発信し、多くの方々に関心を持っていただければと思います。当日は昔ながらの油麩ハットをはじめ、カレーハットやピザハットなどを多数出店予定です。またハット以外にももつ煮や牛串など様々な食べ物や物産販売を実施をいたします。前回の2019年には2万7000人が来場したこのイベント、今回も多くの方に訪れていただきたいと思っております。
はい、待ちに待っていた方多いかと思います、
そうですね、やっぱりこの 3年間できませんでしたので、登米市の一大メインイベント、そういうふうに思ってますの で、
そうです、ね、はい、こちら12月3日日曜日午前10時から午後2時まで、はい、会場は S ファクトリー東北中江公園です。ハットは1杯300円から400円で販売予定ということですので、まあ、ぜひお腹を空かせて来ていただいて、
まさしくそこだと思います。
何杯も食べて、
何杯食べてもええ、ね、いろんな味がありますので、
はい、はい、思います。先日ね、登米市のハットはあの NHK の朝の情報番組でも全国中継でご紹介されてましたから、うんうん、それを見た方も来てくれるといいななんて、
まあ、先日あと育英学園の野球部の選手たちが来た時にも、
そうですね、
まあ、梅雨代わりにハットを提供させていただきましたので、
はい、
なんか3杯食べてこみましたよ、
ね、あの山田くんもおかわりしてましたから、あの山田くんがおかわりしたハットということでね、ぜひもちろん市内の方もですし、市外からもね、たくさんのお客さんが、
そうですね、やっぱりね、はい、やっぱり3年4年前を思い出すとすごかったですからね、もうすごい人で、
そう
ですね、飯といえばハットだと、
ということで、ぜひお集まりください。
はい、お願いします。
3日日曜日の開催です。さあ、それからですね、先日登米青年会議所 JC さんが主催で登米市子ども議会が行われたということ
なんですね。そうですね、はい、11月11日土曜日にですね、登米青年会議所主催の登米市子ども議会2023が市役所議事堂で開かれ、市内の中学校10校から選ばれた10人が議員となって、教育や防犯、少子化対策など、考え抜いた市政の課題についてご質問をいただきました。
はい。で、ちょっと当日は様子を見られなかったんですけれども。
残念でしたね。
残念でした。どんな感じだったんですか？
今の子どもさんたち、まあ、これずっと続けてますけれども、非常に我々がそういう世代の時とは全く違ってまして、自分の考え主張というものはやっぱ結構しっかりしてるなって思いますよね。私の子はもうそういうのはもう絶対嫌だ嫌だっていうのが大抵の、ね、あれだったんですけど、
人前でその喋るっていうのも、その今の中学生とかの方がすごくしっかりしてるような気がします、
ね、だから普通ですとね、議場に初めて入ってきてですね、もうそしてその壇上に立って質問するっていうのは普通はこうちょっとと思うんですけど、それも全く堂々としてましたね。
なるほど、はい、どんな質問が、
やっぱ子供さんたちはそれなりに自分たちの中でも、まあ、時間が限られていますので、まあ、一問ずつだったんですけれども、例えばですね、今話題というよりももうスケジュールに入っていますけれども、小中学校の再編問題とか、あるいはその子どもたちが外で遊ぶのは一番いいんだと、そのためのいろんなきっかけ作りをしてほしいとかですね、あとは防犯対策であったり、今度は少子高齢化の対策についてというご質問もありまして、むしろ答えれば私らの方が大変だなと思いましてね、はい、あと図書館の問題も当然、はい、
そうですね、
ぜひ図書館というのは、その通りでやります。あとは登米市の医療、やっぱり子どもさんたちも登米市の今の課題というものをよく存じ上げているなと、そういうふうに思いましたですね。
そうですね、中学生なりにこうやっぱり自分たちが、ね、暮らす中で感じたこととかっていう、
ね、そうだと思いますね。ところが今度はその当は米川の子どもさんじゃない子どもさんだったんですけど、米川の水かぶりの PR についてこう提案があったり、もうそうなんだなと、地元の子どもさんじゃなくて、
やっぱり登米市のものだっていう意
識、ね、そうそう、やっぱりそういう形で言うとやっぱり一体感が出てきて、いわゆる米川の水かぶりだけども登米市の祭りなんだよっていうのがやっぱあったんだなと思いますね。
そうですか、非常にこう頼もしいね、皆さんですね。
それで、まあ、10人のいろんな質問が出て、そして議長も子どもさんたちに、はい、務めていただいて、はい、私が呼ばれるんです。著名市長熊谷森弘君、
はい、はい、と答弁をして、はい、
そして私がまず答弁をして、で、まあ、もそれ私の答弁だけではなかなかもう少し足りないなという時はまた手を挙げて、再度質問してもらって、そして今度はそれをうちの その若手の職員が今度は答えるという、一つのそういうふうなやり方で、
皆さんにもまあ経験に、
そうそう、職員にも経験になるなということがありますね、はい、まあ、ずっと今後も続けていくんだろうと思いますけれども、まあ、青年会議所さんの皆さん方もいろいろとご苦労はあったと思いますけれども、非常に頑張っていただいたなと、そういうふうに思っております。
そうですね、まあ、この日に向けていろいろ準備を、ね、されてきたと伺ってますからね。
しておりますね、
はい、なので本当にお疲れ様でした、はい、子どもたちの、ね、未来も楽しみですね。ということで、あっという間にお時間になってしまいました。
はい、
はい、今月もいろいろなお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、市長とホットカフェトークでした。